花岡チャンネル。
こんばんは、立命館大学産業社会学部4回生の小西由香です。花岡チャンネルは今の私たちが知らない世界を知り、素敵な大人になるために勉強したり実践したりと奮闘していく番組です。よろしくお願いします。さあ、もう6回目ということなんですけれども、今日はね、相方である長岡花音さんがやむを得ずお休みということで、私小西由香がお相手を務めさせていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いします。さあ9月ですね。9月に入りました。でもまだまだね、9月って言っても32度とか33度とか30度超えが続くみたいで、天気予報見てるとね、まだまだ暑くないですか皆さん。なんか昔は9月って秋っていうイメージがあったんですよ。まあ、お月見とかがあったり、それこそ文化祭とか体育祭とかがあったりで、秋だなって9月になると感じてたんですけど、なんか今年はまだ9月でも夏が続くなっていう感じで、まだまだ暑さが収まりそうにはないんですけれども、健康管理にもね、気を使ってやっていきたいと思います。私最近朝起きた時に鼻血が出ることが多くて、鼻血が出た時はもう多分体温がすごく上がってるので、首とか脇とか足のね、付け根とかを冷やして鼻をね、グッともう止まれっていうぐらいグッと押さえて30分ぐらいずっと安静にしておくっていうのがね、大事ですよね。で、あとさっきも言ったんですけど、9月といえば文化祭シーズンだなっていう私イメージがあって、まあダンス部だったので、ダンス部の文化祭は一大イベントだったんですよ。舞台で今まで練習してきたことを友達とか全校の生徒さんとか、それこそ先生とか、もういろんな人に見てもらえる機会で、すっごい一番楽しみにしてたんですよ。文化祭がもう私の最大限の実力を発揮できる場だったので、ね、楽しみにして、でクラスとかも夏休み前から企画何しようかなって考えたり、で夏休み中にいろいろね制作したりして、で文化祭を迎えるっていう、すごい長期間にわたって準備とかしてたんで、仲も深まるし団結力高まるし、その文化祭でできた友達とか、文化祭で初めて撮った写真とかも、初めてその子と写真撮ったっていうこともいろいろあって、私文化祭は一番記憶に残ってますね。で今年は結構文化祭中止になっているところが3割とか多くて、あとは独自でね、高校生たちが独自でウェブにホームページを作って文化祭オンラインでやったりとか、あと長野の高校ではね、文化祭開催されたんですって。で規模を縮小して、まあ握手やハイタッチエンジンすごくしたいと思うんですけど、禁止にしてやってたらしいですね。あと競技終わった後はもうしっかり消毒してとか徹底してね、やってたみたいですよ。でまあね、そこに高校生たちのコメントが載ってたんですけど、まあどんな形であれやってよかったっていうのが書いてあって、でこんな厳しい中だからこそやり遂げたことの達成感もすごく感じられましたっていうのが書いてあって、なんかやっぱり完全に中止だけじゃなくて、新しい形で模索しながらね、そういう発表する場っていうのをね、作っていけたらいいですよねって感じました私は。はい、それではこんな感じで花岡チャンネルスタートです。目指せ人間力向上、ズボラちゃんからの脱出。さて今日はですね、テーマは滋賀でお送りしたいと思います。私は京都在住なんですけれども、滋賀はね結構近いので、もう本当によく結構行く機会があって、 今までで行ったところで言えば、長浜市の黒壁スクエアに行ったりとか、まあ、そこでいろいろ散策したりとか、琵琶湖クルーズ、琵琶湖のね、あの船に乗っていろいろクルーズで回って、そういうあの集まりイベントみたいなものに参加したりとか、あとはね、滋賀のね高校野球に関わるお仕事をさせてもらう機会があったりとか、それでね王子山球場と彦根球場に行ったりとか、何かと行く機会が多くて、そこでね自然とか食べ物とかいろいろなものに触れる機会があったので、滋賀がねすごく好きになりました。でそして今日はそんな滋賀のおすすめを、私がね知ってる限りではあるんですけれども、まだまだ知らないところもたくさんあるんですけど、その中でもおすすめを紹介したいと思います。そしてねやっぱりズボラちゃんから脱出するには、いろいろなお店とかおすすめの場所を知ってる人ってすごくかっこいいと思うんですよ。なのでそういうねおすすめの場所の知識も取り入れてみて、今日皆さんももし知らない場所であったら周りの人におすすめしたりとか、自分自身で行ってみて、その自分の人間力をね向上してみてください。で結構今日紹介するところが有名な場所なので、行ったことがあるなって人はその時行った時のことを思い出したりとか、もし今日紹介したところが行ったことないなっていう人は、その場所のね想像を膨らませながら聞いていただければと思います。さあそれでは紹介したいと思います。今日紹介するのは滋賀の中でも近江八幡というところです。ここはですね、私本当に頻繁に行っていて、まあ、なぜかというと私のおじいちゃんがお店をしてるんですけれども、そのね倉庫が近江八幡にあるんですよ。なのでその在庫取りに行ったりとか、あと掃除しに行ったりとかで、結構近江八幡に行く機会が昔から、もう本当に小さい頃から行く機会があって、近江八幡はね本当に自然が多くて、八幡堀っていうね川が流れていて、城下町のような場所があるんですけど、そこもねすごく風情があっていいんですよ。で八幡山もあって、そこはねおじいちゃんと昔から登ったりとか、そういう結構思い出のある場所です。でその倉庫に行った帰りにおじいちゃんと絶対に寄るお肉屋さんがあって、そこで販売されているコロッケが私一番、もうコロッケの中でも一番大好きなんですよ。でそこのお店をね紹介したいと思います。まず一つ目がその金吉山本のコロッケです。知ってる方も多いんじゃないですかね。あのねこのお店がですね、近江八幡市に販売店舗が3店舗あって、レストランが2店舗、安市に販売店舗が1店舗を展開しています。でここが近江牛一筋の120年の老舗ということで、120年ってすごくないですか。もう本当にずっと続いていて、お店がねその地元の方とかに愛されてるんだなっていうのをすごく感じていて、でここで販売されているのがすき焼きとかしゃぶしゃぶ、ステーキなどに使うお肉、まあ、その他ねいろんな種類のお肉があって、まあ、精肉店みたいな感じでいろいろお肉が並んでるんですけど、その横にあのお惣菜も販売されていて、コロッケとかカツとか、本当にねケースがねもう多分言ってほしいんですけど、もう種類が多くてどれにするかいつも迷うんですけど、やっぱ人気ナンバーワンの定番のコロッケを私はいつも、ね、おじいちゃんと行って買います。このコロッケ皆さんに本当に食べてほしいんですけど、そのお惣菜ねあのコーナーで頼むんですよ。コロッケ本当に20個とか普通に頼むので、コロッケ20個くださいって言って頼んで、そしたらその場で揚げてくださるんですね。でコロッケ揚げてもらって、もう私は車で行ってるんですけど、 テイクアウトするので、帰り道にコロッケをまずその場で揚げたてのコロッケを食べます。そのコロッケがもう揚げたてなので、外はカリッと、もう本当にカリッサクサクみたいな感じでカリカリしていて、中は近江牛が入ってるのですごく肉肉しい感じもするんですけど、じゃがいものね甘みをすごく感じます。それはすごく食べ応えがあって、まあ、食べ応えはあるんですけど、美味しくてね、ついね普通に5個はペロッと食べてしまいますそのねコロッケが私のおすすめです。1店舗目がこの金吉山本さんのコロッケでした。こちらのお店なんですけれども、本店が JR 近江八幡駅の北口から約徒歩3分のところにあります。3分ですね。営業時間は午前9時から午後7時までです。で、2階に直営レストランのティファニーっていうのがあって、そこ私行ったことがないんですけどね、ぜひね今度行ってみたいと思います。そして定休日は火曜日となっております。ご注意ください。で、こちらホームページもございますので、ぜひ覗いてみてください。あとはお取り寄せネットショップもあって、お取り寄せもできるみたいなので、もし遠方の方でね、まあ、コロナの関係とかもあってそんなに移動できないよって人は、あのネットショップとかお取り寄せしてみてください。さて、次2店舗目いきましょうか。2つ目がね、私先週ぐらいに行ったんですけれども、今ねインスタグラムですっごい流行ってるんですよ。なのでもう行ったことがある方もたくさんいるかとは思うんですけれども、紹介したいと思います。そこがラコリーナ近江八幡というところです。ここはね、まあ、滋賀でも有名なクラブハリエのバームクーヘンが販売されています。で、この本店なので、そのバームクーヘンを焼いているところが見えるんですよ。ガラス張りになっていて、このバームクーヘンくるくる回しながら焼くじゃないですか。あの様子がねすごく、その販売されているところでみんなバームクーヘン買うために並んでるんですけど、そこで並びながら作っているところ見れるのですごく面白いなって思いました。で、販売されてるだけではなくて、そこにね併設されているカフェがあるんですよ。そこのカフェではバームクーヘンの焼きたてをいただくことができます。なんかバームクーヘン売ってるのを食べる機会は多いんですけど、焼きたてをいただく機会ってすごく少ないので、ちょっとレアだなと思って、私はここのね焼きたてのバームクーヘンいただいてきました。この間ね行ってきたんですけど、そのバームクーヘンの焼きたてどこが違うかっていうのは、やっぱりほんのり温かくって、やっぱ熱を入れると、まあ、冷たい時よりも柔らかくなるので、すごく舌触りが良かったです。で、バームクーヘンの層になってるじゃないですか。あの層、一層一層がねもう美味しいんですよ。なので、まあその帰りにクラブハリエのバームクーヘン買って帰るのもすごくいいと思うんですけど、焼きたてもねぜひ食べてみてください。で、ここのねラコリーナ近江八幡っていうところはバームクーヘンだけじゃなくて、すごく自然にあふれていて、お花がすごくたくさん咲いていたり、山がねズドーンって見えたり、自然に囲まれているので、私はカメラ趣味なんですけど、カメラを持ってお花とかを撮ってました。あと写真がね撮れる場所がたくさんあって、これこそ映えスポットだっていう感じなんですけど、アートみたいなカラフルなね壁とかがあって、その前で写真撮ってる人も多かったですね。あとはレトロっぽい車とか、あとかき氷が食べられるワゴンみたいなと、お店とかもあって、そのバームクーヘンだけじゃなくて自然も楽しめるし、その写真スポットとか、あと石のね小さいお家みたいなものもあって、写真のスポットも楽しめるし、もう3つですね、食、自然、映えスポットみたいな、いろんな要素で楽しめる場所なので、 もし行ったことがない方がいればぜひラコリーナ大見八幡行っていただきたいと思います。はい、こちらのラコリーナ大見八幡は JR 大見八幡北口からバスにね乗り換えて10分ほど乗って降りたところにあります。こちらの営業時間が午前9時から午後6時までです。こちらもねホームページがございますので、ぜひねわからないこととかありましたら覗いてみてください。さあこんな感じで今日は2つの場所を紹介しました。金吉山本さんとラコリーナ大見八幡を紹介しました。皆さん想像は膨らみましたでしょうか。私のね説明まだまだ言いたいことたくさんあるんですけど、ぜひね行って体感してみてほしいと思います。そして今日は大見八幡の中のね2つを紹介したんですけど、まだまだ滋賀には魅力あふれるものがねたくさん、私の知らないことがたくさんあると思うので、まだまだ私もね勉強したいと思います。以上、目指せ人間力向上ズボラちゃんからの脱出のコーナーでした。ちょっと一休み、花の道家のティータイム。さあティータイムのお時間です。このコーナーは毎月違う内容で楽しい企画やゲームを行っていこうと思います。リスナーの皆さんもぜひ一緒に楽しんでみてください。さあ今日は花のがいないんですけど、まあコメントとかねいただいてるので、そのコメントも読みながらリスナーの皆さんも一緒に楽しんでみてください。ということで今回はダン、究極の二択ゲームをします。はい、このゲームは私が究極の質問を二択で出しますので、どちらがいいか選んでみてください。このゲームはねその人の人柄とか考え方がねわかるかもしれません。リスナーの皆さんも私たちの選択と比較しながら聞いてみてください。さあではでは早速ね1問目いきたいと思います。1問目、1万円が当たった宝くじと抽選前の宝くじ100枚、欲しいのはどっち？さあ最初から結構究極ですね。宝くじ1万円も絶対当たってるものか、まあ当たってるか当たってへんか分からんけど、宝くじ100枚ってことやんな。宝くじ100枚でどれくらい当たるんかなっていうのもあるし、なんか私の友達がこの間までサマージャンボやってたじゃないですか。それを10枚か3000円分買ったって言ってて、3000円分で300円当たったらしい。3000円分で300円か、10枚で300円か。でもねこれはね結構あれよな、10枚買っても当たる人もいるし、なん1000枚とか買っても当たらん人もいるし、結局は運なんかなって思うけど、これ難しいな選ぶの。ちょっと花野の答え見てみましょうか。はい、花野にも答えてもらってます。花野はね抽選前の宝くじ100枚はやって、どちらかというとギャンブラーの性格なので7億円をつかみたい、その7億円掴めるかもっていう可能性にかけるってことですね。うん、確かに。でももう当たってますっていうより、なんかどっちやろどっちやろっていうその確認する瞬間も楽しいしね、ただでもらえるんやったら別に当たっても外れてもどっちでもいいわっていう気持ちで100枚もらうかな私も。そっちかな。うん、どっちかというと。はい、皆さんはどっちだったですか。では続いていきましょう。2問目、時間にルーズな人とお金にルーズな人、恋人にするならどっち？はい、という質問です。時間にルーズかお金にルーズ。うん、でもこれは結構すぐ答え出るかな私的には。私は時間にルーズな人かな。なんか私自身結構時間にルーズなので、別に全然相手が、まあ、5分待ってとか30分でも1時間でも ね、言ってくれたら事前に送れるって言ってくれたら全然待てるかな。なんかその間にできることもあるし、なんかもし外にいたとしたらそこら辺のねカフェとかで待ったりとか、雑貨屋さんとか本屋さんがあったら全然入ってなんか違うことしてるし、全然時間にねルーズでもいいかなとは思います。お金にルーズな人は、私自身そんなにお金にルーズじゃないから、うん、価値観合わんかなと思うはい、花野の答え見てみましょう。あ、花野も時間にルーズな人、なるほど。で、花野もね、私も時間にルーズな方だから、みんないつもごめんなさい、謝ってる謝ってくれた春は、うん、でも私もなんかごめんなさいってなる、いつもね時間にルーズやから、そのキチキチしてるさあ、何時までにこれをやる、何時までにこれをやるっていう決めてる人もさ、ちゃんといるからさ、そういう人の時はもうちゃんとしようと思ってね、だから私と花野は時間にルーズな人かな、恋人にするのはね。皆さんはどっちだったでしょうか。さあどんどんいきましょう。続いて第3問目、納豆ご飯と卵かけご飯、一生食べ続けなければいけないとしたらどっちを選ぶ。さあ、納豆ご飯と卵かけご飯、結構これ究極ですね。うん、なんかさ、納豆が嫌いとかやったらさ、卵かけご飯ってすぐ決まるし、卵生で食べられへんって人もいるから、そういう人やったら納豆ご飯ってすぐ決められると思うんやけど、私どっちも好きなんですよね、納豆ご飯と卵かけご飯。でも一生食べ続けなければいけないって考えたら卵かけご飯かな。うん、納豆の方がなんか味が濃い気がするし、まあ納豆によっても味違うと思うけど、卵かけご飯の方が味薄いから、うん、飽きひんかなと思う。飽きひんから卵かけご飯ですね、私は。はい、花野は卵かけご飯。あ、一緒や。でもどちらかというと卵かけご飯かな。納豆ご飯も大好きです。お、これはめちゃくちゃ迷ったって、うん、迷うよな。納豆、あれかな、花野は好きな方を選んでくれたんかな、多分。納豆ご飯も大好きやけど卵かけご飯の方が好きやから卵かけご飯っていう答えでした。さあ皆さんはどっちだったでしょうか。続いて第4問目いきましょう。全く喋らない男性と24時間喋り続けてくる男性、結婚するならどっち。はい、これめちゃくちゃ究極やな。全く喋らない男性と24時間喋り続けてくる男性。私は24時間喋り続けてくる男性かな。なぜかというと、全く私自身聞く側に徹する方が多くて、全く喋らない男性やったら多分ね、どっちも聞く側やから何も起こらない気がする。なんか無の時間がずっと続きそう。まあそれもそれでさ、なんやろ、喋らんでも居心地がいい関係っていうのもあると思うけど、24時間喋り続けてきたらどうなんやろな、嫌になったりするんかな。なんか私的にはそう、ずっと聞く側やから、喋り続けてきてくれて、そういうさ、その喋り続けられる人ってさ、結構知識があると思うよね。だから自分の知識も得られるし、うん、聞いてる方が好きやから、そっちかな、どっちかっていうとね。うん、あとさ、方法として、もしその24時間喋り続けられて嫌になったとしても、その別にそんな全部聞いとかなあかんってわけじゃないから、方法としては別に、そう、喋り続けてきてくれても流すことはできるやん。流すことはできるから、話をね、方法として、だから別にそれでもいいかなと思います。はい、花野は、あ、私と逆、全く喋らない男性。うん、 これは究極すぎる。でも私がおしゃべりだからどちらかというと喋らない男性かなって言ってますね。そっか、花野は私と逆で自分がおしゃべりやからどっちかというと喋らない男性で聞いてもらう方がいいってことやな。やからこれ多分ね、リスナーの皆さんも多分自分の性格によって分かれると思うな。自分がおしゃべりやったら全く喋らない男性選ぶと思うし、自分があんまり喋らなくて聞く側に徹する側やったら24時間喋り続けてくれる人を選ぶと思うかな。あ、花のおしゃべりか。うん、確かにおしゃべりかもしれんな。花の話聞いてると楽しいからね。でもいいな。なんか私自身そんなにベラベラベラって喋るときは喋るけど、そんなにめちゃくちゃ喋らんから、おしゃべりな人ってすごいいいなって思う。はい、っていう部分もあるな、惹かれるっていうのも。皆さんはどっちだったでしょうか。続いてが最後の質問ですね。最後の質問いきます。第5問目、どちらか一つだけ完璧に磨かれるなら、笑いのセンスはファッションセンス。あー、笑いのセンスかファッションセンスか、これどっちも欲しいな。私笑いのセンスもファッションセンスもね、ちょっとね欠けてるかもしれんから、欠けてるからどっちも欲しいんやけど、ファッションセンスはまだ多分自分で磨けると思う。雑誌見たりとか、まあネットでね、あの春トレンドコーデみたいな調べるから、結構それで、あ、今これ流行ってるんやっていうのもね、わかるし、あとお店とかに行ったらマネキンがあるから、そのマネキンをね完璧に真似したりとかねしたらさ、ファッションセンスって身につけられると思うから。でも笑いのセンスは結構感覚的な部分やと思うし、人によってもこれ面白いとか面白くないとかがあるから、このね笑いのセンスを完璧に磨いたらいろんな人にも対応できるし、なんせ多分ねファッションセンスなくても笑いのセンスあったら全然生きていけると思うねんな。やから私は笑いのセンスかなの方が欲しい。はい、花のは絶対笑いのセンスを一緒や。もちろんファッションセンスも欲しいけど、笑わせることの方が難しいと思うから。うん、確かに笑わせることって難しいよな。なんか笑わせよう笑わせようと思ったら逆にね笑わせられん時もあるし、ファッションセンスは自分で磨けると思うからね。まあでも笑わせるセンスを磨くために頑張る過程もね結構楽しそうやと思うけどな。こう言ったらみんなが笑ってくれた。もうお笑い芸人さんとかもそうやと思うけど、あ、これでウケたって自分で模索してやっていくのもね結構楽しそうやなと思う。はい、皆さんはいかがだったでしょうか。以上5問ね、究極の質問してみました。これはね結構ネットとかに究極の質問とかでね調べたの載ってたりとか、あと自分で考えることもできるから、質問を。このゲームはね結構みんなでやるとね楽しいし盛り上がると思います。皆さんもぜひやってみてください。以上、花のとうかのティータイムのコーナーでした。生活にプラスをニューインフォメーション。皆さんは流行の波に乗れていますか。今日は流行&トレンドニュースサイトストレートプラスというものの中から最新のトレンドをピックアップして、いろんな記事があるんですけど、私がね気になったものをピックアップしてちょっとねご紹介したいと思います。なんせね私流行の波に乗れてますかって最初にね言ったんですけど、そんなに乗れてなくって、あの乗ることが多いんですよね。なんか今流行ってるけどちょっと経ってから自分がハマり出すことが多くて、まあね今は結構レトロなものが流行っていたりもするんですけど、どっちかというとそういうものの方が好きで、レコードであったりインスタントカメラであったり まあレトロな雑貨とか、まあいろいろあるじゃないですか。それも結構ね、今若者の間で流行っていて、多分音楽だったら今はアプリが主流だと思うんですけど、そのね、上の世代の人からすればレコードとかはすごく当たり前に生活の中にあったと思うんですね。でも私たちからしたら、すごくレコードっていうのは触れたことがないものっていう存在で、結構新鮮なものなんですよね全部。だからレトロなものを可愛いって思うのは、私たちからしたら、私たちのね世代からしたらね、新しいものっていう、レトロなものなんだけど私たちが触れる中では新しいものだから、すごく魅力を感じたりとか、へえこんなのがあるんだって知れたりとかするのでいいなと思うんですけど、今日はねそうじゃなくて、もう本当に今の最新のね情報をピックアップしてお知らせしたいと思います。結構いろいろねジャンルに分かれてて、ビューティーとかライフスタイルとかいろいろあるんですけど、その中で私が一番最初に気になったのが、臭みがなく新鮮な天然イノシシ肉を使用したジビエソーセージが販売。これ8月31日の記事なんですけど、大阪中央区のジビエ専門店ジンギスカン獣が自宅で本格ジビエ料理が味わえるジビエソーセージを9月1日火曜日よりオンラインショップにて販売するということで、皆さんジビエ料理って食べたことありますか？私はねジビエ料理食べたことなくって、なんかねイメージ的にはなんか獣臭いのかなとか、あんまりそういうジビエ料理を扱っているお店を見かけないので、多分ね調べたらあると思うんですけど、行ったことがないんですよね。でもどんな味なのかなっていうのはすごく気になっています。ジビエ料理ね、でこのやっぱさっきも言ったんですけど、ジビエ料理は臭みがあるのかなっていう印象があって、疎遠な人もすごく多いと思うんですよ。でもこのジビエソーセージは新鮮な広島産天然イノシシ肉を使用、臭みがなく食べやすいのが特徴だということで、写真はすごいなんか普通のソーセージみたいな感じなんですよ。で今結構バーベキューとかしてる方多いと思うんですよね。キャンプファイヤー内でも取り扱いがあったりとか、まあこれ通販でね販売開始してるので、どの地方の方もね結構お取り寄せして食べることができるので、なんかジビエ料理あんまり食べたことがないなとか、なんか食わず嫌いしてるなって人は、最初のねジビエ料理の一歩をこのねジビエソーセージ食べてみたらどうですかっていう感じですよね。私的には、私もこれ一回食べてみたいなってすごい思いました。はい、以上です。でも今はジビエ料理はなんか前よりは結構食べれるように調理されるようになったのかな。アシカとかアザラシとかテレビで見たんですけど、アシカとかアザラシとかのカレーの缶詰っていうのがあって、それもジビエ料理なんですけど、そういうジビエの缶詰とかも売っているので、ぜひ食べてみてください。新しいね発見があるかもしれないのでね。さあ続いていきましょう。すっごいたくさん記事があるんですけど、はい、私がもう一つ気になったものがファッションのねカテゴリーですね。下着ブランドの華やかなレース面マスクで毎日をハッピーにっていう記事ですね。補正下着ブランドブラデリスニューヨークから華やかなレース面マスクが登場。同ブランドの公式ウェブサイトや楽天市場などにて販売中ですということで、なんかこれねすごい色がいろいろあって、高級刺繍レースを使っているそうです。とっても可愛いし、ちょっとなんかセレブな感じですよね、なんかイメージね。なんか今コロナで結構マスクをつけるのがもう普通に当たり前になったじゃないですか。その中で昔は白いね普通のマスクをしてる人が多かったと思うんですけど、今ね道とか歩いててみんな色物、他のね白だけじゃなくてピンクとか青とか黄色とかいろんな色のマスクしてたりとか、あと刺繍がね施されていたりとか、柄が入っていたりとか、 マスクもファッションの一部になっていて、なんか見てても、あ、これいいなっていうマスクも多いし、おしゃれ、この人おしゃれだなって、マスクだけでね、この人おしゃれだなって思うこともあるし、なんか私今白いマスクばっかりなんですよ、家にあるのが。で、結構今探してるんですよね、自分に合う。まあ1枚は可愛いマスク持ってたいじゃないですか。だからもしね、皆さんもね、白いマスクしか持ってないよっていう人がいたら、こういう華やかなマスクもね、1枚ぐらいもね、ちょっと高いかもしれないんですけど、持ってたらすごい自分自身の気持ちもハッピーになるし、服を着る時に、あ、今日この服だからこのマスク合わせようっていう感じで楽しみもできると思うので、でこれはいいと思いますよ。なんかこのサイトにもね、コロナ禍でマスク着用が当たり前になった今、少しでも気持ちを明るくハッピーな毎日を過ごしてほしいという思いを込めて開発されたそうです。やっぱりね、気持ちが落ちやすくなってる時期ではあるので、こういったね、ちょっとしたことで気持ちを明るくできたらすごいいいですよね。私も自分にぴったりのマスク探してみようと思います。そしてこのマスク、ずれにくく息苦しさを感じにくいフィット感で夏も快適な同商品ということで、やっぱデザインも大事ですけど、素材もすごい大事だなと思います。可愛くても息苦しくて、マスクの中ってすごい汗かきやすかったりとか、夏だから暑いし、知らない間に脱水症状を起こしていることが多いらしいです。だから通気性、まあ菌を通さないね、通気性の良い素材であったりとか、息苦しさを感じにくいように 3D 立体であったりとか、そういった素材も結構重要視してマスクをね、選んでみたらいいと思いますよ。そうですね、毎日マスク着用するので、こういった華やかな見た目で毎日のマスク着用を楽しんでみてはということで、皆さんもいろいろマスク探してみてください。他にもね、いろんなね、トレンドの記事がいっぱいあってね、弥生県に人気中華料理を組み合わせた定食が登場とか、エコバッグの話であったりとか、グルメの話であったりとか、やっぱりね、日々ね、いろんな情報がね、飛び交っているので、こういった情報を新しくね、ネットで調べてみて知るのもすごい楽しいなと思います。皆さんもぜひ調べてみてください。本日はストレートプラスというサイトからお送りしました。お聞きいただきありがとうございます。以上、生活にプラスをニューインフォメーションのコーナーでした。さあ、エンディングのお時間となりました。今日もね、1時間お付き合いいただきありがとうございます。今日はね、相方のね、花野がいなくて、すごく寂しくて心細かったんですけれども、私ちゃんと喋れてたかなって未だにね、思ってるんですけど、皆さんにいろいろね、伝えられてたら、楽しんでくださってたらいいなと思いますね。もうね、いつも私聞く側に徹するってさっき言ってたじゃないですか。そうなんですよ、聞く側に徹することが多くて、で花野が結構おしゃべりなのでね、花野だったらね、一人でね、ブワーってね、喋って1時間番組ね、作れると思うんですよ、私的には。でも私はなんかね、どうしようかなってすごく考えましたね、今回ね。もう一人でできるかなって不安でいっぱいでした。結果できてたのかはわからないんですけれどもでもやっぱりこう番組を作る上でいろいろ調べることが多いので、調べてたら今まで知らなかったこと知れたりとか、え、次ここ行こうとか、次これ食べようっていうのも見つかって、すごい面白いなってね、毎回番組作ってて思うんですけど、あ、そうそう、今日ね、一番最初のコーナーで、ラコリーナ近江八幡を紹介したんですけど、そこね、今コロナの関係で多分外出しづらい人も多いと思うんですよ。でそこでは言い忘れてたんですけど、結構そのコロナ対策徹底してて、マスク着用は必須で、まあ、消毒もして中に入ることもできるので、皆さんぜひ安心して行ってみてください。 でね、駐車場もあるので車持ってる人は車でね行くのも結構いいと思います。今日はそうですね、滋賀の場所紹介したりとか、究極の二択ゲームしたりとかね、トレンドを抑えてみたりとか、一人で喋っていろんなことを紹介できたのですごい良かったかなと思います。こういうね、私が喋った情報は結構一部の情報なので、もしそのね、一部の情報で気になるなっていうことがあったら、もっと深くネットには載ってるのでぜひ調べてみてください。本当にお付き合いいただきありがとうございます。お相手は小西由香が務めました。さようなら。